おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週高齢者と家族に関する情報を、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの村下浩一先生と一緒に、エニシゼネラルマネージャーの今美希さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは弘前大学大学院医学研究科 COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストはエニシゼネラルマネージャーの今美希さんです。今さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ですね、まあ、今日は、まあ、今さんに、いわゆる就活と、
なるほど、
まあ、私たちもこの番組で ね掲げているものなんですが、そのことをはじめとしてですね、いろいろお聞きしていきたいと思ってるんですけども、まあ、まずはですね、今さん、ご自身のプロフィールを私たちに教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、大丈夫です。
はい、
平成16年に青森で葬儀社を始めました。
はい
はい、当時あまりメジャーではなかった女性の監視を前面に出して、女性スタッフを揃えて始めさせていただいたんですが、2年前に体調壊しまして引退いたしました。でところがですね、引退してちょっと病院に通ってた時に、ハートケアサービスの前澤社長とお会いしたんですね。
で介護サービスの仕事をされてるということですね。
老犬の、介護施設を経営してらっしゃる方なんですが、前澤社長のお話を聞いてた中でね、入居者の皆さんを思うその社長の愛情ですか、それに感銘して、まあ、実はそこでちょっと体を治して、今ここに座っております。
まあ、そのお話を今日ね、お聞きできると思うんですが、じゃあ、エニシでゼネラルマネージャーとして頑張ってらっしゃるということが、この後お話で教えていただけるということですね。ではですね、これちょっと早速なんですが、まあ、いわゆる世で就活と、今終わる活ですよね、という言葉が本当に世にこう広まってきたと思うんですけれども、今さんはこの意味とか、そしてこの現状についてどういうふうに考えていらっしゃいますか。
そうですね、就活って言葉が先に出てしまってるような気がするんですが、まあ、就活というのは自分の人生の終わり方の活動、そして自分らしい最後をどうやって迎えるか、あとは後悔しないために、まあ、葬儀屋さんなりいろんなことを決めてね、要は自分の葬儀の台本、自分の葬儀のやり方を残していく、お骨をどうするかとか、私それを就活ではないかなと理解してました。ただ、まあ、この就活にしてもですね、10年ぐらい前までは、例えば生きてる時に葬儀だとかお墓だとか人生後半の心配事っていうのはタブー視されてましたよね。
なるほど、ね、はい、
特にお年寄りの前では言っちゃいけない、縁起が悪い
な
どとか、
そうですよね、
ところがそれをマスコミが取り上げて、2010年には就活が流行語大賞にノミネートされました。
2010年だったですね。
はい、そうです、前でしょうね。
そうです、そうです。ですから葬式はいらないとか、もう日本各地でいろんなセミナーが行われて、正直この現象を見た時にこれでいいのかなと思いました。とかくこの人生後半の心配事を表に出すと、葬儀永代供養就活と表記するだけで、たくさん本が売れたり、たくさん人が来たり、そういうただ間違った情報にね、踊らされていることもあるのではないかなと正直思います。ですからもうちょっとこう正しい知識を身につけて、今後のご参考にしていただければなと思って見てました。
なるほど、正しい知識が大事ですね。この後お話を伺えるようですが、先生、就活の話です、ね、
就活ってこの番組の重要なテーマの一つですけども、人間誰でも迎えることですから、誰でも関係することなん で、
ね、
やっぱ自分自身がやっぱどうやって人生の最後を迎えるかって非常にやっぱ重要なことであるし、まあ、そこをね、やっぱこれだけ人の価値観が多様化する中で、どう思うのかっていうのをしっかりコンサーのお話聞いて勉強したいと思います、ね。
元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は村下先生と一緒に、エニシゼネラルマネージャーの今美希さんにお話を伺っています。改めてこう、青森における葬儀の まあ、現状っていうんでしょうか、
はい、
そういったところを教えていただいてもいいですか。
はい、まあ、ここ数年なんですけども、まず予算をかけない、とにかく簡単に、とにかくもう時間がないので簡単にと言葉にしてちょっと話すのが非常におこがましいんですが、とにかく安く簡単にというお客様が多くなりましたね。
まあ、そういった中で、はい、その江西さんがですね、はい、今その特別介護層と、
はい、
こういう名前でいいんですか、
はい、
特別介護層ということをされてると、はいはい、いうことなんですが、はい、ぜひこのことについて、はい、あの教えてください、
はい、最近はこの病院で亡くなる方がものすごく少なくなってまいりましたね。それで各、まあ、老人施設で看取りが始まりました。
そうですね、
はい、つまりもうその施設で最後を迎える方が多くなるということなんですけども、はい、まあ、江西の母体であるハートケアサービスでも介護施設を経営している前澤社長が、自分の施設にいる皆さん、
はい、
もう家族ですよね、家族同様に生活している姿を見て、前澤社長が自分自身が最後までこの入ってる方たちをね、うん、自分の手を添えて送ってあげたいという、そういう強い希望から私の方で特別介護層のご提案をさせていただきました。
なるほど、はい、具体的にはどういうふうにこう、
はい、
お見送りをされるんですか。
例えばその施設で亡くなられた時には、はい、まあ、江西のスタッフがいてエンゼルケアから、全てさせていただくんですけども、
うん、エンゼルケアっていうのは
亡くなってすぐの処置ですね、まあ、病院の看護師さんがすることなんですが、まあ、江西では脳幹視スタッフほとんど脳幹視なので、そこまでさせていただきます。
なるほど、
はい、それで施設の一室を借りて、ご脳幹してスタッフとのお別れで火葬と進んでいきます。ただ私たちその小さな葬儀だからあれもないこれもないということは一切しません、はい、小さなご葬儀でも大きな葬儀でもやることは同じなんですね。
あ、そっか、はい、規模の大きい小さいだけ でということですよね、
はい、ですからお寺さんにも協力していただいて、喪主様そして当社を含んで亡き人の弔いをどうしてするか相談して、安い葬儀だからではなく亡くなった方を、ね、個人さんもいかに弔うかということをやっぱり相談して、儀礼にのっとったやり方で執り行っていきたいなと思っております。
なるほどね、
はい、
ね、今だとその本当に施設でね、はいはい、最後を迎えられる方っていうのは本当に多くなってくると思うんですけど、
ね、
もう入居する時点で、お家の方も
はいはい、
こう
そうですそうです、
なんて言うんでしょう、整理されて、
はい、家じまいと言いまして、
なるほどなるほど、はい、
例えば生前整理という方もいます、ですからそういうことをして施設に入るんですけども、もうそうなると帰るところがないんです。皆さん
そうですね、
本当にね、なんとも言えない光景をいつも目にするんですけども、
ね、
はい、ですから施設にいるスタッフがもう家族なんですよ。でそれを見ててその施設で一緒に暮らしてるお世話していただいているスタッフも大変なんですけども、そのスタッフが共に笑って共に生活をしている現状がもう私たち目の当たりにして見てます。ですからその最後のお別れの時間をね、こう一緒に過ごしていただけるのが特別介護その特徴だと思ってます、はい、
ね、なんかコンさんのお話聞いてると、なんか家族のあり方も含めてなんか考えさせられますけど、今ねやはりその看取りっていうのは非常に政策的にももう大きな課題になってて、まあ、重要なことなんですけども、まあ、そういう中でこういう特別介護層って私も今日初めて聞きましたけど、はいはい、施設がねそういう本当の最後のところまでしっかりこう、まあ、サポートするっていうか、はい、やるっていう形態っていうのもまた今の時代に合ってるっていうか、うん、まあ、非常に本人にとってもすごくいいことじゃないかなというふうに思いながらお聞きしました、
はい、ですよね、はい、ありがとうございます、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか、今日は村下先生と一緒に江西ゼネラルマネージャーの今美希さんにお話を伺っています。今さん、
はい、
これからのその葬儀をやっぱこう担う、まあ、人たちというかこう業界という言い方もねちょっとどうかと思うんですけど、はい、どういうふうにこう変容していくというふうに思われますか。
なんか残念なお答えしかできないかもしれないですけども、もうご葬儀そのものをしない方が増えるんではないかなって、
正直言えましたよね、
はい、 よく聞かれるんです、うん、あの葬儀って必要ですかって、
あ、
質問多いです、はい、あと仏壇はいるんですかとか、あのお墓はいらないんじゃないですかとか、やっぱりいろんな方がいますね、
うん、
でも
ね、
はい、
ちょっと
悲しいかな、それがこれからやっぱり葬儀業界どうなるのかなって、皆さんどこの葬儀屋さんもやっぱり考えることだと思うんですけども、人のこう命の最後の値段っていう言い方をしますよね、皆さんね、なんかかわいそうだというか、まあ自分も多分そうなるんでしょうけども、なのでこう家族で小さく葬儀をするのがまあ主流になってくるのではないかなと思うんですね。ただあまりにもその簡単に簡単にじゃなくて、本当に小さな葬儀でもね、
はい、
あの葬儀儀礼というものがありますので、
はい、
亡き人のために何ができるのか、お金をかけなくてもお寺さんに相談したりね、大きな祭壇なくても、家族でやっぱり皆さんの家族の愛情がね、何よりもの弔いではないかなって思います。
なるほど、
はい、ですからあの本当に皆さんの気持ちが一つになって、おばあちゃんありがとうとか、お世話になりましたとかっていう心があればね、最高の家族葬だと私は思うんですけども、もう一回ね、
はい、
自分が今ここにいるっていうこと、やっぱり先祖がいて自分があるっていうことね、はい、だからもう一度この命のしまい方っていうのをね、もう一回家族でご相談していただければ、もっともっと葬儀業界だけじゃなくて、
はい、
人間のね、
なるほどね、そうですね、
心のやっぱり通うものも違ってくるんではないかなって思いますね、
はい、先生ちょっとこう考えさせられる、
そうね、
はい、
まあ、葬儀って、まあ、ちょっとね若干セレモニー化っていうか形式化してる部分があると思うんですけど、はい、まあ、そもそもねやっぱそのお世話になった方をみんなでやっぱりお送りするっていうのは、うん、そもそものやっぱ重要な意味だと思いますから、そこをしっかりやっぱみんなで考える必要があるんでしょうね。
これでちょっとあっという間にお時間になってしまったんですが、はいはい、あの最後にぜひコンさんの方から、
はい、
あのリスナーの皆さんにお知らせなどありましたらお願いいたします。はいはい、
ありがとうございます。えにしではですね、遺品整理を行ってます。で、
はい、
多分他の会社よりリーズナブルな価格になってると思うんですが、はい、自分でこの世を去るときどうして旅立ったらいいのかとか、何を整理すればいいのか、お骨をどうするのか、まず事前にねご相談に来ていただければと思います。もう相談する人がいないんですっていう方もたくさんいらっしゃるんですよね。なのであの専門の先生にお願いしたり、お寺様をご紹介したり、納得のいくような形で皆様にあの安心していただけるように、あの縁日では努めてまいりたいと思ってます。どこのお寺さんでどこにお骨があるのか、埋葬するのかわからない方もたくさんいます。
ね、
かそうじゃなくてやっぱり喪主さんと一緒にいらしてもいいし、ご家族で相談してから縁日にいらしてもいいし、何なりと伺ってくれれば、あの、全て対応させていただきます。
心強いです。あとこう近々あの何かセミナーを開催されるということで、はい、ぜひご紹介ください、はい、
ありがとうございます。12月の16日、はい、午前10時から限定50名様になるんですが、はい、家族葬のセミナーを行います。
なるほど、はいはい、
参加ご希望の方は縁日までお電話いただければセミナーに参加していただく、無料で行いますので、はい、
ありました。12月の16日日曜日10時から、はいはい、
そうです。
場所はこちら
縁
日でですね、
はい
はいはい、ではですね、家族葬セミナー12月16日家族葬セミナーのお申し込みお問い合わせのお電話番号は、はい、017-764-0027、017-764-0027、縁日までということですね、
はい
はい、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。今日先生いかがでしたか。
いや、いろいろなかなか深い話をお聞きしましたよ ね、
そうですね、
まあ、先ほどのコンさんのお話でやっぱり自分が生きているのは先祖があり自分があるっていう話ありましたけど、まあ、非常に印象的で、私も小さい頃から親父にねよくあのだから先祖に感謝しなさいみたいな、
はい、
で、まあ、まあ先祖もそうだし、やっぱ周りの人たち支えられて、ね、
自分
はあるっていうこともあるし、まあ、人生のしまい方ってやっぱ非常に誰にでも訪れる重要なことですから、まあ、冒頭にも申し上げましたけど、 まあ、これだけねやっぱり世の中の価値観っていうのが多様化している中で、うんはい、なかなか一律こうだっていうのも難しい時代になったんですけど、はいまあ、その時代時代でもやっぱ忘れちゃいけないことってやっぱ絶対的な重要な価値観ってあると思うんで、うんまあ、そういうのをねあのみんなで考える機会になればいいんじゃないかなというのを思いましたね、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
はいはい今日は江西ゼネラルマネージャーの今美希さんにお話を伺いました。今さん村下先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。